コリント人への手紙第2の4章です。今聖書ですね、コリントの第2、新約聖書のコリントの第2の4章になります。新約聖書ですとページ数は359ページですね。第2コリントの4章になります。大丈夫ですね。はい、はい、ですね。で、私たちはパウロが神に立てられた使徒ですね、福音を語っていく人であることを弁明しているところをこう読んでいっています。でこのパウロがこのコリントの教会をこう立て上げたわけですよね。ところがそのコリントの人たちがパウロへの信頼が揺らいでいたわけなんです。この1、そこでですね、パウロが自分は神に立てられているんだということを弁明せざるを得なくなったわけなんです。でその背後にキリスト偽預言者ですね、使徒って呼ばれてますが、パウロを引き落としている偽人たちの存在があるわけですけれども、そのパウロはですね、結局いろんな大変なところを通ってって、迫害を受けて苦しみを受けて、そしていろんなところを通っているのを見てですね、本当にパウロはなっていないと、おかしいと、おかしくなっていると、いうようなことを噂というか、そういうような根も葉もない批判をですね、この偽教師と呼ばれている者たちが煽ったんですね。でそれで、この彼はですね、その苦しみの中にあってもですね、私は落胆しないということをこの4章で話して言っているんですよ。なんか調子悪い人見ると、なんかこの人なんか悪いことやったんじゃないのとかさ、なんかこう間違ったことやってるからこうなってるんじゃないのとかね、こういうふうになっちゃう。なんかこう悪い状況の中にいる人を見るとですね、これは本当何かこの人が間違ったことやったからこうなってるんだっていうふうに人間って判断してしまいがちですですね、苦しみの中にいる人ですね。でそれをですね、そうじゃないと、こういう中にあってもなおのこと生かされている、自分は実は神がそのようにされてイエス様に従っていることなんだ、そのものなんだということをね、こう表しています。でクリスチャンになったら問題がなくなるっていうのは大嘘であってですね、そのために召されたこのクリスチャンになったんじゃないんですよね。その問題の中にあってもなぜかこう立ち上がることができているっていうね。でこれがキリスト者としてのクリスチャンとしての、証明ですね、証になるわけなんです。でこの落胆しないということ、務めをですねパウロはもらってるんだということを、この言っています。この4章でですね、で一節をご覧ください。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありませんと。でこのこういうわけでという言葉はこの3章の続きですけれども、この新しい契約、この新約ですね、新しい契約に使える務め、御霊に使える務めについて、この3章で話してこういうわけでとこう言ってるんですよね。で本当にキリスト者の特権、恵みというのが本当にシンプルですごいんですよね。何かって言ったら、これこれをしなきゃ、なんか問題があったらこれこれをして、それでこういうふうにうまくいくんだっていうことを教えないんですよ。そうではなくて、主に振り向きなさい、イエス様を見なさい、イエス様に叫び求めなさい、でこれだけなんですね。でそうすると覆いが取り除かれるということを話しました。御霊、神の霊が働いてくださるので、そこで解決されて行くわけですね。このことをパウロがこの3章のところで話しました。この私たちを鏡のように例えてですね、このイエス様を見るとその栄光が反射されて、この 輝いていくと、そして栄光から栄光へとキリストの似姿に変えられていくんだよっていう、こういう人々が変えられていくその務めをね、私は担っているので、落胆しませんとこう言っているわけなんですよ。でですね、憐れみを受けてって言ってます。これすごい大事ですね。パウロは、私はこのような務めを、この任される資格がないということを何度も話してます。なぜかというと教会を迫害していた人なんです。教会を迫害して、まあ、暴力を振るっていわゆる今の言うユダヤ教テロリストですよ、簡単に言ったら、分かりやすく言ったら。でそういう彼がですね、神イエス様に捕らえられたわけなんです。だから罪人の頭ってさっき歌いましたけれども、罪人の頭だってパウロは自分で言ってですね、でその私がこのようにされているのは神の憐れみだけなんだとこう言って、まあ、いるわけなんですよね。まあ、本当にこの務めを担っていくということは本当にこの神の憐れみのみなんだと、自分じゃないんだということです。で次に2節で、かえって恥となるような隠し事を捨て、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますと。でこれどういうことかと言いますと、あれですね、先ほど言った新しい契約の務めというのは、イエス様に立ち返って、それ御霊が自由に働くという本当にシンプルなところに立って、まあ、いるわけじゃないですか。でそこで大事なのは、そのような働きをしてくださる御霊、このでそしてその何て言ったらいいかな、自分の方がしもべになって、この神の言葉をそのままありていに伝えていくということが大事になってくるわけなんですよ。あとは御霊が働いてくださるから自分の仕事じゃないんですよ。けどもね、これがこれをやっていると、これから見ていくと分かるけど、別に苦しみから免れるわけではないしですね、むしろ苦しみの中でっていうことをずっと話してるじゃないですか。であとは全ての人が信じるわけではないんですよね。これからパウロ話していきます。で私たちは3章で3章かな、4章2章だったかな、2章だ、凱旋式ですね。この凱旋の行列で、これ滅びる人にとってもこのキリストの香りなんだって言ってね、この信じない者たちですね、こういう人たちも出てくる、イエス様を信じない、この伝えても信じないっていう人たちも出てくるわけなんです。でこういう性質を持っているので、人々をだから違った動機を持っている人たちはですね、人々を自分に引き寄せようとする人にとっては福音をまっすぐに語ることはできないんですよ。なんか例えばここの教会を、人数をに、ね、もっともっと増やしていくとか、どんどんどんどんこう人がね来るように、誰でもこう、ね、受けがいいようにね、こうしていったとしたらですね、まあ、これはだから例えばマジックとか手品やったらみんな喜ぶわけじゃないですかですね。でこれはもうマジシャンの人たちはね、別にそれはマジックなんだと、もう元々言ってるから、なんだ、種明かしが当然あるわけで、まあ、そういうのはほらもうはっきりしてる。でも福音においてはそれやっちゃいけないことなんですよ。人は集まったとしても、人は引き寄せられたとしても、目的は自分自身に引き寄せるっていうことになるしですね。で、恵みではなくなる、こうやったらこううまくいくよとかですね、でこういうハウツーものって言ったらいいかな、でそういうものではないわけなんですね、福音はね。だから偽教師であるとか偽預言者とか、あとは偽使徒ですね、はこういう手法を使っていくわけなんですよ。こう何て言うの、英語だとギミックスっていうんだけど、ここで言ってるこの恥となる隠し事とか、ずる賢い歩みとかですね、というものをこう使っていって、いくわけなんですよ。まあ、金銭的な動機があるでしょう。例えば私も YouTube 出てるんでね、分かるんですけど、再生回数増やすためにはですね、やっぱテクニックがあるわけですよね。で 奇抜なことを言うっていうのは一番大事、うん、ちょっとこう気が引くようなことで、全く同じ内容なのに、まあ、差し障りのない題名をつけたらもう全然再生回数変わっちゃいますですね。だこういうことをでも使ってこの金銭的な動機が働くとか、あとは逆にですね、人がつまずくようなことは言わないと。福音を語ったらつまずかしてしまいます。なぜかというとイエス様が自分がつまずきの石だということをおっしゃいましたけれども、だってイエス様以外には救われない、あなたは罪人なんだと、で神の裁きを受けなければいけないっていうね、でこのことをはっきりと言ってるわけですね。私、人は全て罪を犯して、そして死後に裁きを受けると、イエス様の名前のみで、だから十字架っていうのはイエス様だけなんだということを教えてるわけでしょ。でここをあえてちょっと隠して、イエス様を愛してます。いやもちろんその通りです、イエス様愛してるけど、どういうふうに愛してるのって、十字架につけられて神様の正しい裁きを受けるほど、身代わりになるほど愛しておられるわけでしょ。で裁きの部分言わないで愛してますって、でそうするとどんどん変わっていくんですよね。あなたたちは高価で尊いです、あなたのうちには可能性があるんです、ね、こうやってどんどんどんどん変わっていって、何言ってんのって何にもないよって、良いものは何にもないっていうのが福音の始まりですよね。こういうのも隠していくっていうことが起こるわけですよね。だから今ここで恥となるような隠し事を捨て、ずる賢い歩みをしないと。で自分の務めは何かって言ったら、神の言葉を曲げないで真理を明らかにして、そして、推薦していくって言ってるんですね。自分自身を全ての人の良心に推薦するって言ってるんで、これ3章の続きなんですね。推薦状がこうなんか取り交わされていて、私は必要ないですよと、もともとだってあなたと私すごい知ってる仲、信頼してる仲だったじゃないですかって。だってパウロが建てた教会だから、コリントは。だから全く知らない人は推薦状持っていくけれども、その必要ないわけですよ。けれども偽使徒とかは、その公式なね、例えば私がなんか有名な神学校のさ、あのなんかどっかのこのなんかあのなんだ THD というか神学博士みたいな、でこういうのないとダメだとかさ、ね、例えばこう皆さんいつも毎週付き合ってるわけでしょ、毎週以上の人もいるけどさ、ね、で なんか言われて、いや明石さんはねちょっとまずいから、ね、本当にちゃんとした神学教育受けたのか、なんか免許ね確かめてって、ね、それで、なんかだんだんだんだんそれに煽られちゃってさ、で僕をなんか「起こしてくださいよ」って言って、あなたたちがイエス様を信じてるって救われてること自体が推薦状じゃないかっていうのを3章の話なんですよ。でここでも同じで、その人々の良心、ね、に任せてるわけです。その人々の信頼とか、そういう推薦とか、そういう人間的なものですね、表面的なものではなくて、そういうものではなくて、人々にその、この任せているんですね、この良心に。その、あ、この人は神の言葉を語ってるんだ、この人は神に立てられてるんだということをですね、こう任せてい、く必要があります。でこれなかったらね、もう支配することばっかりやっちゃいますよ。ね、こう、ちょっとでもなんか僕に逆らうようなことを言わないようにさ、もう監視してるとかさ、ね、それがだから支配していくことでしょ。でも実際本当の使徒というのはそうじゃなくて、本当御霊の働きに任せて、自由な御霊の働きに任せていく、神の霊の働きに任せて、その人々一人一人の良心に任せていく、聖霊が働いてくださるからね、ということをここで話しているわけです。でも3節ですですが、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです、ということで、そのようにしてもなおのことですね、福音を聞き入れない、イエス様の福音を聞き入れない人たちは出てくるわけなんです。で、大体、そういう話をするとですね、そのイエス様を受け入れないって話をすると、悪い意味でね、自己反省するんですよ。なんか伝え方が悪かったかなとかさ、なんか、 ね、あとよく聞くのは日本の教会はクリスチャン少ないからさ、日本の教会のここは間違っててこれをやってないからいけない、こうとか出なかった、いやそうじゃなくて、大事なのは誠実にですね、ここで言っている悪賢いずる賢いことを捨てて誠実に伝えて言ってるのであればね、神の言葉を、違うところに原因があるんです。でそれを話しているんですね。覆いがかかっていると、その滅びゆく人々、つまりイエス様を最後まで信じないっていう人々たちには覆いがかかっていて見えなくなってさせられているからそうなっているんだよということ で具体的にはこの世の神と言ってますが、その思いを暗くしてキリストの栄光、福音の光を輝かせないようにしていると。この世の神というのはサタン、悪魔のことですが、見えなくさせているからそうなっているんだよということなんですね。他のことについてはね、心を開いて話しているにもかかわらず、イエス様の話を少しでもすると、やめてくださいってこうね、こう拒んでしまう。他のことはもう本当にね、心を開いているのに、イエス様の話になるとそうなってしまうっていうのは、これもう本当にこれはですね、サタンが働いてるんですね。この世の神が働いていて、そして、こんなにも、合理的で理にかなっているですね、天と地を作られた神がおられてですね、そして、あなたは神から離れてしまっている、自分で生きてきたけれども、神はなんと自分の一人子を犠牲にして、人として、ね、この世に来られてね、そして十字架につけられることによってその罪を取り除いてくださったと。で3日目によみがえって永遠の命の希望を与えてくれたと。でこれに従っていく、本当にこの自分が生まれて生きてきたものであれば、もう誰でもですね、この受け入れられる理にかなった良い知らせがこのイエス・キリストの福音ですよ。でこれが見えなくなさせるんですね。だから違って歪んだものにさせる。でそれがこの悪魔の仕業です。なんでね、ここすごく大事なんですね。イエス様を伝えるとき、福音を伝えるときに、こう無視されたり、あるいは拒んだりされてもですね、頑張って説得しなくていいです、うん、一歩引き下がって、うん、何かしたら霊の戦いなんです。一歩引き下がって祈りましょう。祈ってですね、その強いものを縛ってくださるように、神様がその、悪魔の働きを縛ってくださって、見えるようにね、覆いが取り除かれるように、このして、行くようにしていただけるように祈って、行くという、この霊の戦いですね。もう自分じゃないんですよ。で自分はもう誠実に福音に生きることだけです、自分の役目は。他のその相手がどうかっていうのはもう霊の戦いで、本当にその神の領域、霊の領域だから、そこは本当に祈っていくことが必要でありますですね。で次に、私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと。福音を受け入れない人々に受け入れられようと、取り入れようとして、一生懸命自分をアピールしていくっていうことが起こっちゃうんですよ。でこれが偽人たち、そうだったと思いますね、そういうことを行っていたと思います。でそうではなくて、主なるイエス・キリストを述べ伝えていくんだと。で自分はあくまでも述べ伝えているしもべであって、自分のことをアピールする必要はないわけですね。主から言われたことのみを行っていく忠実さが問われていくわけなんです。しばしば証と称してね、証、私これから証をしますって言ったらね、 もう永遠と自分がいかに罪深かったかっていうのはね、この話をしてですね、である牧師さんが言ったんだけど、汚れた愚かな罪人である自分のことを話してどうするんだと、自分ではなくてキリストを伝えなさいって、ね、こう言ったんですけれども、時に自慢話にもなってしまいがちですね、そのいろいろ話しててね、イエス様を話すんじゃなくて自分のことを話してしまう、そうではないですね、イエス様を伝えていくわけなんです。次6節です。闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を測る知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。この闇の中から光が輝き出ようというのは創世記、もう聖書の一番最初ですね、一章のところに出てくる。神が天と地をお作りになった時に、この次ですね、何て書いてあるか、この闇が広がってるんですよ。地は暴漠としていてって書いてまして、形がなくてですね、そしてこの闇が広がっていて、御霊がその上を動いていたとというふうに書いてあって、そこに光をあれと神が言われたんです。そしたら光があったんです。でこれが天と地を創造神がされた時に行われたことですけれども、神は御霊によって私たち一人一人の心に同じことを、この同じような光を与えるというこの技を行ってくださっているわけですね。でこれによって初めてこのキリストの御顔にある神の栄光を知るということで、キリストですね、イエス様にあるこの神の栄光の輝きをですね、この知ることができるように心に、ね、を照らして、まあ、くださったわけなんですよ。でこういう形でこの神様が与えられているんですが、その次にですね、7節以降はですね、そのようなイエス様の福音を伝えていくときに、自分自身の肉体とか自分自身の目に見えるところというのは、まあ、実に質素というか拙いというか、まあ、逆にちょっとこうみすぼらしいというかですね、でそういうものの中で今の優れた話、今のこの栄光、キリストの栄光ですねの話が伝わっていくんだよっていうことを次からパウロは話していくんですね。私たちはこの宝を土の器の中に入れてます。これはそれはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためですということです。はい、今までこのね、迫害されて弱くされているということを語っていましたが、それを土の器に例えています。土の器というのはですね、今日本、現代にしたらまあ普通の器ですよね。あれですよ、ゴミ箱にも使いますから、土の器は当時は。だからもう本当に何でもない、むしろちょっと卑しさがある、ね、ゴミ箱にも使われるような、そういうつまらないものなんだということ、そこに神の栄光が入っていると。これは神様があえてそうされているのであって、なぜかって言ったら、この計り知れない力がですね、神のものであって自分から出たものではないことが明らかになるためだということなんですね。もしこの器が金銀の器だったらば、なんかその宝がではなくて、その金銀の器の方に目が行ってしまいますよね。そうではなくて、その宝に注目、つまり神ご自身が、神の栄光に人々が目が行くことができるようにするために、あえて私たちの肉体においては弱くされているということをお持ちになっていくというね、あるわけなんですよ。だからもう簡単に言えば、例えば、ね、病気が治りました、だからクリスチャンなんです、病気になることもありますよ、ありますありますよね。だけれども、そういうものではなくて、病気なのに、なんか分かんないけども、こんなにすごい働きができているとかですね。例えば、富弘さんですね。もう、口しか動かないんだよね。あとは全部、体育の教師でしたっけ、彼。教師ね。口動かない。 で、あの最初書いた彼の口で書いたあの文字っていうのはもう本当にあの解読できないぐらいもう揺れているんですけど、今はもう素晴らしい絵画があって、そして詩がもうね、あれはね深すぎますね、彼の詩は。観察がもう全然違うんですよ、その植物に対する観察がね、花に対するね、もうすごいですね、深いですね。でこういう用いられ方がされてるわけですよ。でそれはそのじゃあ彼治るかと、単純にね彼がねこう全部動きましたとかってなんて言ったら、まあ、それも一つの証かもしれないけれども、あのたとえその中にあってもこうあれっていう感じですよね。で土の器の中の神の栄光なんですね。でもうずっとこれ話してますけれども、これねクリスチャンってすごく不釣り合いなんですよ。なんか変じゃん、やっぱダイヤモンドとか飾るんだったらこっちの器もやっぱりさ、こうなんか綺麗なものにしたいじゃないですかね。えけれども神様はあえてその不釣り合いをするわけです。だからクリスチャンってなんか冴えない、人間的に見たらね、あんまりかっこよくない。で私はね、あの、ま、よく話しますけども、異端、異端って言われてる、まあ、実際異端ですけども、の教会に行ったことありますよ、ね、間違って若い時に行っちゃったんで、したらさ弁護士とか医者とかさ多くて、でもう若い子たちはもう全部有名大学もう9割以上ね。そしたらさ、ね、イエス様を信じるとこうなるんだよとかってさ言えるわけじゃないですか。でもそうじゃないんですよね、ダサいんだよね、しょぼいんですよね、ちょっと問題あるんじゃないこの人って思う人がクリスチャンだったりね。でそういうふうなのが、でも神様すごいよね、よく見るとやばいよすごいよこの人って、いや彼じゃないんだよ、だから彼じゃないんだよと、その人じゃなくてイエス様がその人を恋に変えてんだよって。でこれが土の器にある宝なんですね。だからあの前から話してますけれども、自分を良くしていこうっていうのがクリスチャンじゃないんですよ。自助努力っていうか、こうなんか自分が輝くためにとかね、でそれ異端の教えだよって私話したでしょ、間違った教えで偽りだよって。で土の器なんですよ、脆いんですよですね。じゃなくてキリストの栄光が現れている、むしろその脆い自分を通してキリストが働いてくださるっていうのがクリスチャンです。で次見てください、8節、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません、途方に暮れますが、行き詰まることはありません、迫害されますが、見捨てられることはありません、倒されますが、滅びませんね。ここで一見矛盾したことが書かれてました。苦しめられて、途方に暮れて、迫害されて、倒されるんですよ。ちょっと待って、クリスチャン違うんじゃないのってね、苦しみはなくなりましたね。であとは途方に、いやもうはっきりと物事全部分かってます ね。そして迫害ないです、ね、倒れません。なんか今の言葉でトランスヒューマンって分かんないけど、超人っていうかさ、そういうのをなんかそうじゃないものになるときに、なんか自分ってクリスチャンとしてはずなんかちゃんとできてるのかなってこうね思っちゃうんですけど、いやそれでちょっと待てと、いつも私がここからお話しさせていただいてるんですね。それはおかしいでしょ、じゃあ裏返してみてくださいよ、じゃあ問題なくなったらそれがクリスチャンの証なんですかって。違うんですよ。今言ってるようにパウロはこういうところ通ったんですね。ところが苦しめられたけど窮することはないと、ここまで苦しんだらもう彼はまずいでしょうと、終わりでしょうと思ったら窮してないと、途方に暮れてるんだけども行き詰まってないんですよ。だから全くもうどう動こうと思ってももうこれ無理だというようなのに行き詰まってないんです。行き詰まってないですよね。うちの教会でもね、ほらあの去年じゃないや、去年かバプテスマ洗礼受けてね、もう話を聞けばやばいっすよね。あの会社倒産っていうかさ、そのもう大借金でね、 で大丈夫なんですよ。っていうか大丈夫じゃないんだけど大丈夫なんですよ。話聞けばこの人あれ自殺して絶対おかしくないなと思いましたね。話聞いてまともに聞いたら。でも生きてるんですよ。なんとかなってるんですよ。で彼は熱心な仏教徒だったから、いや仏教には救いがなかったって彼よく言うんだけどね。あのなんでかって言ったら、こう一生懸命祈ればこうなるとか、あとはほらなんかこれ起こってるのはこう悪いことが起こってるからだって、自分の行いに全て寄ってるんだってね。だけどももうそれもできないって分かってるのに、それ言われたってしょうがないよっていう、任せるんだっていうところから彼はイエス様を信じようと思ったんですよね。まさにここに書いてあることで、行き詰まらないんです。迫害されても見捨てられない、で倒せても滅びないと。でこれをさらに、一体何が起こっているかということをパウロは次に話してますね。イエス様の死と命の法則が働いているんですね。10節、私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命は私たちあなた方のうちに働いているのですということですけれども、ここがすっごい大事ですね。あのイエスクリスチャンって一体どういう存在か、キリスト者って一体 何をもってキリスト者かいうか、それね、バプテスマ、洗礼を見たら分かるわけですよ。洗礼で、洗礼でこれ水の中に入るわけですよ。まあ、川だったり海だったり、まあ、どこでもいいんですけども、水がさえあれば、で全身がそこに入るわけです。で、ね、父と子と聖霊の名によって、イエスの名によってバプテスマを授けるって言って、水の中にドボーンと入れるわけですよ。でそれは起き上がらせる。でこれはイエス様が十字架につけられて、イエス様十字架の上で死なれて、墓に葬られて、しかけれども3日目によみがえったということを表して、私も古い自分が死んで葬られて、でこの水が墓なんですよ、墓を表してるんですよ。葬られて、そしてイエス様がよみがえられたように、私もイエス様の命にあってよみがえったんだと、新しくされたんだということを表しているわけなんですね。でこの後に、私は輝かしい自分になるんだよって言ったら、もうね、これ違うんだよ、クリスチャンじゃないんですよ。クリスチャンはそのような証をしてるんだから、生活そのものもイエス様の死と、そしてそこからの命ですね、よみがえり、これを経験し続けるんだということをここで教えているんです。でいつも私強調するんですけど、よみがえりって死なないとよみがえらないんです。当たり前でしょ。生きたままだとよみがえらないんですよ。だから問題のない人がクリスチャンというのは偽りの福音なんです。そうですよ。死ぬから初めてよみがえるんです。生きたままだったら生きてるだけなんです。生きてるっていうだけです。よみがえりっていうのは死んだからよみがえる。つまり先ほどパウロがいろんな問題を通っているっていうのは、実はイエス様の死を身に帯びて、自分がそこで自分を捨てていくというか、自分に対して死んでいくという、イエス様にあって、イエス様の死を自分がいつもこの、自分の身に受けているんだと。でそれでだから不利な状況であるとか、大変なことであるとか、いろんなことを通してなんだけど、 そこで初めて人間的には無理だねっていうようなことがなぜか大丈夫なんだと、不思議な方法で大丈夫だと。でこれが命なんですよ、命の法則なんですよ。だから矛盾してるように見える、ね、倒れているけれどもなんか滅びないとかさ、苦しんでるけれども行き詰まることはないとか、なんかすごく矛盾してるように聞こえるけど、死んだけど蘇ったんだ、死んでいるけど命が働いてるんだと、というこのことなんですね。それで13節です。私は信じています、それ上に語りますと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語りますと。はい、 このね、鍵括弧に入っている私は信じていますゆえに語りますっていうのは詩編の116編の10節からの引用なんですが、これ面白いんですね。116編を見ると苦しみの中にいて死の綱って書いてあるんだ。だからもう死も覚悟するようなこの苦しみにあっているところから救い出されるという、救い出してくださいという祈りの中でこれが書いてあるんですよ。つまり何かって言ったら、ここでパウロも同じように私は信じますと、つまりあなたはここから救い出してくださると、そして死んだようになっていても生き返らせてくださるということを信じますと、ね、それゆえに私は語るってこう言ってるんですね。語るっていうのはつまり全然目に見えてないけど、この不利な状況なんだけど、いや私はもうイエス様に会って復活するんですよということを、このもう見てないのに語るっていうことです。これが信仰の例だっていうんですね。これとても大事ですね。とても私たちね、状況がめちゃめちゃ不利なのに、こう神様からいやいや違うとこう与えられていた。で、これね、信じてで、ね、話しちゃうことです。話しちゃうこと、語ることです。でこれ信仰の例とこのパウロ言ってますけれども、同じ信仰の例を持っている私たちも信じているように語る。で14節で主イエスをよみがえらした方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからですと。でここだから信仰の例によって語ってるんですよね。イエス様がよみがえらしてくださって、その神様が私たちもよみがえらしてくださると、そしてあなた方と一緒に見舞いに立たせてくださるって、これは肉体の復活の話をしてるんでしょうね。そうですね、イエス様がよみがえったと同じように私たちをもよみがえらして、そしてコリントの人たちですね、コリントの人たちもよみがえって見舞いに立つことができるようにすると。でこのようにね、パウロは今ですね、コリントの人たちと自分を一つにしてるんですね。コリントの教会とキリストの体だから一つにして、あなた方も一緒に蘇るんですよと。でこういうことを話します。今さっきの話に戻ります。信頼関係をねまた戻そうと彼はしていて、で事実そうだったから、このパウロは本当に、コリントの教会のキリストの体の自分も一部になっているんだと、そのために奉仕してるんだって彼はよく知っていたんです。だから自分たちだけはそうだっていうんじゃなくて、むしろあなた方のためにね、こういう何て言うかな、証を持っているんだよって、こういう経験をしてて、で皆が益を得るために私がこのようなところを通っているんだよと、で復活においてもあなた方もよみがえるんだよということを話してるんですね。で全てのことは15節です、あなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになるためです。今言った通りですね、全てのことはあなた方のためだと。つまりパウロは今通っているところは、パウロたちがそうなったんじゃなくて、あなた方のためにこのようなところを通っていったんだよっていう話なんですね。これね、本当につながってるんですよ。だから私たちが今それぞれが通っていることがあると思いますね。でもキリストの体、イエス様を信じてキリストの体に連なっている、間もなくねこの聖餐に預かりますけども、聖餐、イエス様の血とイエス様の、このパンに、体に預かるわけですが、でそれは、自分自身がイエス様を十字架を信じているってことだけじゃなくて、同じパン同じブドウ酒によって私たちがキリストにあって一つにつながっているんだということを表しているわけですね。でこれをだから、パウロは全てのことはあなた方のためだと。で恵みがますます多くの人々に及んでって言ってますね。恵みなんですね。だからパウロが助けられたっていうのはもう神様の本当に圧倒的な恵みで、本当にこの、それが人々に、伝播してってですね、そして感謝、本当に感謝が満ち溢れて、でその恵みと感謝があるところには神の栄光がありますですね。恵みと感謝があるところには神の栄光があります。わかります？その恵みじゃないのはね、こう私がこういうことをやって、この皆様ねこういうことやったらこうなりますよっていうところ、神の栄光はないんですよね。人の栄光はあるけど、俺これだけ頑張ったって、私たちこれだけ素晴らしいっていうのはあるかもしれないけども、そうじゃなくて自分たちに関わらず神様がこれだけ良いことをしておられる、 そこに感謝があって、そして栄光があるんだということです。でここまで話して16節ですね。ですから私たちは落胆しませんと。落胆しない、なんでかって言ったらね、今言った通りですよ。ずっとイエス様の命の法則が働いているから、蘇りの法則が働いているから落胆しないよと。でたとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますと。さっき言ったようにパウロは迫害の中をすごいたくさん通ってきました。大変です。で外なる人は衰えてますよ。なんかどうしてもね、あの映画とかになるとさ、あの聖書の映画もね、かっこいい人が出るんですよね、俳優さん使うからね。でもあのパウロについては伝承、あくまでも言い伝えなんですけども、あのやっぱりあのかなりの不格好だっていうのね。まずはあのハゲで、あのいわゆるユダヤ人がある鍵花っていうかさ、そしてなんかちょっとこう背中も上がってるみたいな、そういうなんかね、結構見たらなんかなんだろうなこの人っていう感じの見立てなんですよね。でまあ、その中でやっぱ目が見えないであるとか、あのそれガラテ書見ると分かるんですね。あとはもう体が傷ついてるんですよ。こう夜勤があるって、イエスの夜勤があるっていうから鞭打たれてるとか、いろんな傷とかあって、あとはもう本当に何て言うかな、まあ、見た目良くないですよ、おそらく。あの疲れてるとか、なんかそういう、とにかく外なる人は衰えていました。まあ私たちね、別にそういう迫害パウロのように受けなくてもですね、衰えてるっていうのは感じてると思います。体は弱いです、土の器ですですね。けれども内なる人は日々新たにされる、これイエス様の命にあって内なる人は新たにされていくんですよ。だから前回の学びですね、自分は鏡のようにイエス様の栄光を表していくってありましたでしょ。それは主を向くならば鏡のようにこう覆いが取り除かれて鏡のように反射するんだと。だから内なる人というのは本当にこのイエス様をどれだけ見ていくかどうかにかかっているんですね。イエス様をどこまで立ち返っていくかにかかって、まあ、いるわけで、でそこで初めてこの新たにされていくというね、この逆現象、苦しみを受けたら、ローマ人の手紙では忍耐が生まれて、忍耐が生まれたら品性が生まれるって書いてます。深いんですよ。さっきの星野富弘さんの話もそうだけども、自分が口しか動かせない、ここから下は全然動かないっていうことあるから、本当にこの桜じゃないや、花の観察力がね、もう極度に深い、めちゃめちゃ深い。だから僕たちはあのね、見てるつもりで見てないんだよね、その花にしたって何にしたって。で見えてると思ってる、で見えてない、まあ、イエスも言ったでしょ、見えてると言ってるものは実は盲目なんだって言いましたよね。でも彼は動かないから3時間でも4時間でも5時間でも6時間でもずっと同じ花見てるんですよ。で僕なんかも辛いよね、動けない、動けないってね、今これ本当にできないと思う。手術受けたことあるんですけど、でその後はその麻酔が切れるまでさ、動くとなんか頭が頭痛がするって言って、そういう麻酔だったんですよね。腰椎麻酔か、ここか。辛かった、もう数時間動けないだけでもう苦痛でしょってで無理言ってね、もう4日で出るようにしたんだけど、僕もうやだやだ、もう出てもお金もかかるしやとかと思って4日でね、ちょっとだけでももうダメですよ私。なのにね、星野富弘さんはもう一生でしょ、動かない。でも動かないからこそ見えてないものを見えてるんですよ彼には。でそれがだから品性なんですよね。で品性が出てくると、この ローマの5章にはこの希望が生まれるって言ったんです。本当の希望ですね。でどこに、神に希望を置いてるから、その希望は揺るがないんですよ。でこのように、この内なる人は新たにされていくわけです。それ17節がすごい。私たちのひとときの軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと。私たちの目に見える生活っていうか、この苦しみとかそういうものというのはいつも比較していく癖をつけると思います。で比較っていうのは何と比較かというと、 永遠の報いですね。天からの報いです。その、まあ、死後の世界でもあると同時に、まあ、死後だけじゃないですね、どうしても天国っていうと死後の世界と思っちゃうけど、そうじゃないですね。天国が今もあって、今もここにもイエス様がおられるとか天国です。天の御国、神の国。天っていうと神っていうのはこう大体同義語に使われてるんですね、聖書はね。だ神の国とも言うし、天の御国とも言うし、国とも言うし、だから、で、だからここにもあるわけですけれども、でこれね、神の言葉を見ないとどのようなものかがわからないんですね。わからない。でそこで書いてある神の国についてっていうか、実は神の国の福音って聖書に書いてます。イエス様言ってます。神の国の良い知らせなんです。神が支配されているところはどういうところかを、こう聖書は、この旧約聖書からずっとこう描いてくれているわけなんです。でもちろんその死後とか、その、私たちが超えているところですね、天、第三の天、天、神の御座がある天、神の王座がある天があるわけでしょ、ヘブンが。で、そのあって、でこういうものを見ていればですね、どれだけ見えているかって言った方がいいですね。見えているからこそ、この困難が、この苦難が軽くなるんですよ。我慢するっていう言葉、日本人すごいよね。偉いよね。僕ね、本当偉いと思う。いつも思う。究極はさ、311、まもなく311だね。11周年、まもなく。あの時に東京、渋谷、歩道橋からさ、ずっと歩いてた、もう一歩も歩けないんだよね。もう止まっちゃったのに、将棋倒し起こらなかったんですよ。これ日本人スーパースターだなと思ったね。もう絶対他の国だったら誰か死んでるよ、将棋倒しで。でもう何時間待ってるのに、もうずっとひたすら脱ぐガソリンスタンドとかさ、待ち続けることができる、我慢強い。でも聖書が言ってる忍耐っていうのは我慢、いわゆるそういう我慢じゃないんです。聖書は希望に裏打ちされてます。信仰に裏打ちされてます。そのどれだけはっきりと天の、その神の国がどういうものかが分かる。でパウロは立法を知ってましたから、聖書をよく知っていたので、キリストにあって全てがこれは成就するんだって分かった時に光が与えられたわけですよ。だから彼は、リストラだっけ、ルステラか、あそこの町でね、石打ちにあった。で死んだもののようになっちゃった。ところがね、死んでからもうみんなもう引きずり出して、町の外に引きずり出してさ、弟子たちがこう見てたら起き上がっちゃうんだよね。起き上がってまた町の中に入って福音伝えていく。やばくねって、この人気狂ってるわって。で次の章に、私たち気狂ってるとしたら神のために狂ってるんですって書いてるけど、本当に狂ってると思うぐらいすごい人なんだよね。でも彼のうちにそれがあるんじゃないんですよ。天の御国をどれほどはっきり見ていたか。でこれが重い栄光。栄光っていうのはもともとギリシャ語でドクサって言うんだけど、これもともとギリシャ、あっちもそうですね、ヘブル語の方もそうなんだけど、栄光っていうのは重いっていうのがもともとの意味なんです。なので例えば引力の法則があるじゃない、星っていうのね。だから太陽があって、月があって、地球があるけれども、そのもう本当にイメージ的に簡単ですよ。この太陽がものすごくあるでしょ、この質量っていうかありますよね。だから光ってるでしょ、そこに引き寄せられていくわけじゃない、この引力の法則があるからね。まあこれ回転してるからそっちに行かないんだけども、重力の法則はこう降りていくけども、これそれ相対的に見たら引力の法則でしょ。でそれとイメージ的にはそうですよ。だからその重いところに注目がいくわけです。重いところにこう引き寄せられていくわけですよ。だから重い栄光、永遠の栄光、神様の栄光がいかに重いかっていうことですよ。だから今のほら、どうしても苦しむとさ、そればっかりにやっぱ気がいっちゃえば、当たり前だけどね、痛かったらやっぱり痛いよ、苦しかったら苦しいよ、借金してたらそればっかり考えちゃうよ、そりゃそうでしょう。だけどももっと重い永遠の栄光があると。だからこっちが同じ問題が続くんだけど、軽くなっていく、ということなんですね。でそして、まだありますよね、 私たちは目に見える、間違った。私は見えるものではなくて見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからですということで、これがいわゆるクリスチャンの特権であると同時に務めですね、使命ですね。信じるということです。だって目に見えないものを見えるようにして見ていくんだから。で時々ねふっと思う時に俺クリスチャンやべえなって思う時あります。だって全く目に見えないのに話してるんだよね。こういろいろ神の国はどうでね、千年王国はどうだとかさ、あとなんだろうね、復活の話とかさ、天使とかさ、ね、全部目に見えない見てないものを話してるわけですから。しかしこっちの方が残るわけです。目に見えないものが、目に見えるものは天と地は過ぎ去りますってイエス様が言われたように過ぎ去るものなんです。よく考えたらそうなんですよ。でも人間ってずっと生きるっていうふうに考えちゃってます。この肉体が生きるって思っちゃってます。いや本当は生きないのに80、90、100ですね。聖書の方にはね、生きて70年とで長く生きても80年と、だからモーセが言ったかな。だから大昔ね、何千年も前からね、せいぜい10年ぐらいしか平均寿命って上がってないんですよ。こんだけ一生懸命頑張ってんのに、でしょ。だそれしかないのに、なんかこれにもう 全力投入してるわけでしょ。ね、なんか女性雑誌でさ、なんか永遠の命の持ち方なんて書いたら絶対誰も買わないよね。やっぱりこの顔がどうだかっていうことで、スタイルがどうだかってさ、広告だったらこのね、これだけ太ってたのがこれだけ減りましたとかさ、そんな話とかさ、でもそっちにも全力を投入してるけれども、いやこれ一時的、全部一時的なんだよと。永遠、見えに見えないものが永遠に続くんだよということが、まあ、ここに書いてありますですね。で一言ね、お祈りしてから聖餐式に入りますですね。以上お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして、本当にこのイエス様の、この命を、これを今日も教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが苦しみの中にあっても本当にしっかりと上を見て歩んでって、そしてこのイエス様の復活の命を経験していくことができるように助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。